ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今年の6月は良かったですね。なんていうか、こう、適当な暖かさでしたね。最高気温が26度とか7度とか、最低気温が15度とか18度とか、まあ暑くもなく寒くもなくですね、6月はほとんどクーラーとかそういうのほとんどつけずに、暮らしましたね。楽な暮らしでした。時々ザーッと雨が降ってくれて台風が来たりしてですね。まあ、僕は稲作とか関係ないんですけども、まあ農業やってる人とか稲やってる人はね、天候にすごく左右されますから、あんまり極端な空梅雨とかね、言うとちょっと辛いところがあるでしょうけども、まあそれのもなかったような感じがしますね。まあ台風スタって大体、この頃大げさにマスコミが言いますけど、980ヘクトパスクラぐらいをね、大きな台風なんて言ってた日にはですね、今までの日本ってもうどっかで潰れてたんじゃないかってことになりますんでね。まあそういうのも少なかったですね。もちろん自然ですからね、まあいろいろ被害を受けた人がおられることは確かなんですけども、まあそういう中で、まあ人間は生きてるわけですね。で、この前私20年来やってた私の研究会の一つで、いわば私の研究会の原点みたいなもんだったんですね。ですから私にとっては本当の思い入れも強くて、だったんですが、最初は文部省の科学研究費っていうのをいただいてて、本当に学問的な研究会やってたんですね。だけどもそれが終わりまして、今から20年ぐらい前かな。自分で、まあお金はほとんどいらないんですけども、それで学校の教室を借りましてね、最初はずっとやってました。私、大学を退職してからは、もう75歳ぐらいからはね、民間の研究室、というか、なんか会合場所みたいのを探し歩いてやってました。情報の会っていう会でした。それの皆さんには言ってなかったんですけど、僕が目指したのはですね、意見なし、感情なし、損得なしという会をやりたいと思ってたんですね。っていうのはまあ、ひばりクラブをお聞きの方はお分かりだと思うんですけども、意見っていうのはね、その人間の意見とはどうせいい加減なんですよ。我々がガリレオの前に生まれてたら、太陽は地球の周りを回ってると思ってますしね。だって目で見たら朝は太陽が東から出て、地球の周りを巡って西に沈んでるじゃないですか。だから確信がありますよね。それから、ダーウィンが生まれる前だったらば、人間の顔って結構猿に似てんのに、人間が猿から進化してきたっていうことを認めようとしなかったですね。ですから本当に人間の意見っていうのは、まあ僕は学生を教えてましてね、ああ人間っていうのは自分の頭の中にあるものから正しいことを決めるんだなと。だって学生がね、一生懸命僕が出す問題の正解を探してるときにね、その学生の頭の中探してんですよ。だから人間っていうのは頭にないものは違うんだなと思うんだなと思いましたね。だから我々の意見なんていうのは正しくないんですよ。当たり前なんですよね。僕は物理ですからね、特に物理学でしたから特にそう思いましたね。私が大学でまあ物理学を中心として勉強したわけですけど、今で言えば量子力学とかね、そういったもんだったんです。それが大学出る頃に嫌になったのはですね、二つあったんですよ。一つはね、我々は可視光線ですね。太陽の光の可視光線しか見えないんですよ。だから我々は家を見えたり、机を見えたり、洋服を見えたりするのは可視光線で見えるんです。たった400ナノメーターが800ナノメーターの波長の光の領域だけなんですよ。ところがもちろん宇宙には、てか地上にもいくらでも電磁波ってありましてね。まあ非常に短い方はなんか X 線とかガンマ線とかありますし。それから短くなって可視光線があって赤外線があって、電波領域なんてのは山ほどあるんですね。皆さんが使ってる電子レンジなんかもそうですけどね。それでね、物理ではね、人間は400から800しか見えないけども、宇宙はいくらでも他のものがあるんだって言うんですよ。したらそれにぶつかるはずじゃないですか、歩いてるうちに。自分が見えないものになんでぶつかんないんだと。ちょっとこれ詳しく今日話しませんが、いや僕はね、若い頃見えないものにぶつからないっておかしいなと思って、これがね、ものすごく引っかかっちゃったんですよ。若かったですからね。それからもう一つはね、机を叩くとぶつかるんですよ。 ところがだんだん勉強してるうちにね、大学4年、3年生ぐらいか。この机っていうのは、そこを作ってるものは、甲子園球場。まあ今、もっと新しい名前言えって言われるんですけど、まあ球場にですね、もうゴルフボール一つっていうか、そんなのが一つぐらいしかないぐらいしかない。あと全部空間なんですよ。手もそうなんです。手もスカスカなんです。スカスカの手で、スカスカったって程度問題ありますけどね、球場に一つだけ小さなボールがある、ちっちゃなボールがあるっていうぐらいの机と、僕の手も、球場の大きさにちっちゃな原子核があるという大きさのやつがなんでぶつかるんですか？今は量子力学がはっきりしてますから僕も説明できますけどね。やっぱり学生の頃説明できなかったんですよ。こんなにおかしなことあんのになんで物理やってんのっていう感じでね、嫌になっちゃってちょっと化学方面に、まあ、行っちゃったんですけどね。それで意見なし。つまり我々の意見は間違ってんだっていう非常に僕考え方強いんですよ。だから自分は僕ははっきりと意見言いますけど、その意見は間違ってると思いながら言ってるんです、僕。だから全然人の言う意見に腹立たないんですよ。あ、この人そういう考えなんだなと思うだけで。どっちが合ってるかわかんないんですから。だって2000年前にお生まれになったイエス・キリストの、考えが今でも否定されてませんよ。ねえ、お釈迦様、もっと前ですからね、2600年ぐらい前ですから。だから、まあね、意見なし。それから感情なし。僕はね、非常に親がいい性質で産んでくれて、好き嫌いがほとんどないんです、人間に対して。特に好きになる人は多いんですけどね、嫌いな人ってのは僕出ててこないんですよ。ほとんど僕の人生で嫌いな人っていないと思います。僕が接した人でね。どんなに嫌な性質でも、そんな人、まあ、神谷宗平さんぐらいかな、僕嫌いだったのが。あの人嘘つきなんでね。まあ、嘘つきの人ってたまにいるんですよ。嘘つきは僕嫌いと言えば嫌いですね。なんでそんな嘘つかなきゃいけないの？相手がかわいそうじゃないの？っていう気が湧いてくるから、まあ、嘘つきは確かに僕嫌いですね。だけど、それ以外の人で嫌いだっていう人あんまりないんで、感情なし。ところがみんなね、好き嫌いでやるんですよ。ここで何回か言いましたけど、僕は NHK の批判をしますとね、武田先生は NHK が嫌いだって言うんですよ。あれ？みんなは嫌い好きで意見言ってんのかなとよく思うんですよね。僕は NHK 嫌いも好きもないんですよ。あれは国営放送ですから。ただ国営放送らしからぬ判断をしてるからそれはまずいんじゃないかって意見を述べてるだけなんですよ。全然好き嫌いないんです。ええ。本当に好き嫌いが多いですね。ほとんどの人は好きか嫌いかで決めてんでしょうね、多分。僕は自分がこう思うか違うように思うかに対して違いますっていうだけで、そういう好きも嫌いもないんですね。それからもう一つの原理が損得なしなんですよ。まあ、僕が損得なしで人生を送ってきたっていうのは一つは親父の影響でしょうね。親父はまあ、大学の数学の先生でしたから。まあ本当にこう数学の先生っていうのは僕らよりかずっと心が綺麗なんですね。親父のことを綺麗だっていうのは何なんですけど、本当に純粋なんですよ。やっぱり僕らは工学ですからね。やっぱり、こうなんか物に接してるんですけど。それで僕は、意見なし、感情なし、好き嫌いなし、損得なし、そういう会をやりたいと思って始めたんです。よかったですよ。だから僕が情報の会始めた最初の頃のメンバーはね、本当に今でも本当に一番親しい友達です。だって、お互いに意見が違う。お互いに好き嫌いはある。まあ、僕はほとんどないけど一応ある。それから、損得も普通の生活ではあるけど、その情報の会ではない。だからもう、ついこの前までは一切その人の素性も何も何にも聞かない。だから全然名前も知らない人が入ってるっていうね。で、自由にこう言うと。で、当然人間はどうせ食事とか酒とか必要なんですよ。まあ僕の言ってる落語ですね。人間というのは自分一人で生きていけないんですよ。それ見てればわかりますよね。人間が一人で生きてるっていうとこは見たことないですよ。みんな群れで生きてますよ。それで群れで文句言ってますけどね。どうせ自分一人でね、生きていけないのになんで群れで文句言ってんだと思うんですけど、まあそうですね。だから、つい最近っていうか、まあ最後、もう時期なんですけど、8月に解散会やりましてね。そしてまた始めるかもしれませんが、僕は意見なし、 感情なし、損得なしということで人間同士が付き合って、だって自分不完全なんですから、自分の、意見もおかしいし、感情もおかしいし、損得もおかしいんですからね。だって損得なんかひどいですよ。戦争やって相手を殺して喜んでるのがいるわけですよ。いや、相手を殺して喜ぶって一体どういうことかなと思うんだけど、戦争は相手を殺すことですからね。何のため？いや、自分の領土を増やしたいから。いや、あなたどういう神経持ってんのっていう感じですよね。お互いに楽しくバーベキューでもやって寝ればいいじゃないのってこう思うんですね。で、それを今度やめましてね。だけど僕は意見なし、感情なし、損得なしで、皆さんが多くの人がね、人生を送れたら本当に幸福になるだろうなぁと、こういうふうに思っております。